再臨なのかを考えつつお話を拝聴したいと思います。今朝の説教者は小島秀一郎さんです。お願いいたします。
松本姉妹の素晴らしい賛美歌を感謝いたします。イエス様が十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているかいるのか分からずにいるのです、という言葉を本当に私に語られているように感じました。ありがとうございました。最初に、私が選びました最初の賛美歌の、17番なんですけれども、小林先生が教えてくださいまして、4節がふさわしくないということだったんですけども、私は実はこの賛美歌本当に大好きで、三育の、根本淳先生が作っていただいた素晴らしい賛美歌で、本当に4節あって本当に素晴らしい賛美歌だと思うんですけれども、まあ、一つは御座にいましたも一人の神にという、ここに書いてあるのが、三位一体の理解では御座にいましたも一つの神にとなっていればよかったんじゃないかというふうに教えていただきました。念のためにお話しておきます。さて、今日は子どもの日です。本来ならば、子どもの話をねしなくちゃいけないんですけれども、私は苦手です。ですから、まあ、少しお子さんに興味を持っていただけるような話を最初にさせていただきます。2年くらい前に、前の牧師さんの花田先生が教会発表の時に、飼い主がいなくて困っているワンちゃんがいます、引き取ってくれる人はいませんか、という教会発表をなさったことを覚えていらっしゃる方もあるかもしれません。今日はそのワンちゃんのお話をします。ワンちゃんの話、名前は6と言います。6ちゃんです。数字の123456の6です。でも最初から6という名前がついていたわけではありません。このワンちゃんは、ラプラドルリトリバーというとても大きな犬です。この犬の仲間は、盲導犬などとして活躍しているのを皆さんもよくご存知だと思います。ところがこのかわいそうなことに、このワンちゃんは飼い主に恵まれていませんでした。最初の飼い主から仕方なくその犬を引き取った男の人が仕方なくその犬を飼っていました。犬のお世話で毎日しなければならない大切なことは何ですか？そう、お散歩です。どうしてお散歩が必要ですか？そう、運動ですね。散歩して運動しないとストレスが溜まってしまいます。それと、途中でおしっこやうんちをしなければなりません。この男の人はちょっといい加減な人だったので、ワンちゃんがうんちをしても知らんぷり、そのままほったらかして行ってしまう困った人でした。ところが、ご近所にとても優しい女の人がいました。その人の名前はのんちゃんと言います。のんちゃんは自分の犬を連れて毎日そのあたりを散歩させていましたが、いつも大体同じ場所に大きなうんちがほったらかしてあるのを見て、困ったなぁと思って、親切にそれを自分のビニール袋に入れて持ち帰っていてくれたのです。それに、もしワンちゃん同士が喧嘩したりすると怖いので、なるべくお互いに会わないように気をつけていました。 ワンちゃんがいつもうんちをするところに行くと、いつも前の日のうんちがなくなっています。でも、クンクンと周りの匂いを嗅ぐと、犬の散歩をしている優しい匂いの女の人がうんちのお掃除をしてくれているのが分かりました。ワンちゃんに聞いたわけではありませんが。ところがある日、このワンちゃんとノンちゃんがばったり会ってしまったのです。のんちゃんを見つけたワンちゃんは嬉しくなってのんちゃんの方に向かって思い切り走り出してしまいました。ロープを持っていた男の人も止めることができなくてロープを離してしまいました。そしてあっという間にのんちゃんに飛びついてしまったのです。ところが勢い余って大変なことが起きてしまいました。賢いといっても動物ですから、突然飛びついたらどうなるのかわからなかったのでしょうか。のんちゃんは女の人ですから、大きな犬に飛びつかれて倒れてしまいました。そしてコンクリートの地面に頭を打ちつけてしまいました。みるみるうちに頭から血が噴き出してきて、そのあたりは真っ赤になりました。すぐに救急車が呼ばれて、のんちゃんは病院で手当てを受けましたが、頭を5針縫う大怪我でした。でも、大変だったのはのんちゃんだけではなくて、事件を起こしてしまったワンちゃんでした。大変な事故を起こしてしまったので、飼い主のおじさんはワンちゃんを保健所に連れて行って処分をお願いしたのです。処分というのは殺されてしまうことなんです。そのワンちゃんは保健所の檻に入れられてしまいました。このまま誰も引き取りに行かなければ殺されてしまいます。このことを聞いてびっくりしたのは大怪我をしたのんちゃんの方です。のんちゃんは保健所に行ってワンちゃんを殺さないようにお願いしました。何度も保健所を訪ね、何とかしてワンちゃんを助け出したいと思いました。あちこち連絡して、誰かワンちゃんを引き取ってくれる人がいないかを探しました。のんちゃんの家にはすでに3匹も犬を飼っていましたので、こんなに大きな犬を飼うことはできませんでした。さて、こののんちゃんと私は知り合いだったのですが、しばらくご無沙汰をしていました。その日私は仕事でのんちゃんの家の方に車を走らせながら、なぜかのんちゃんに連絡しなければいけないなと感じました。そしてもしかしたら向こうの方から連絡が来るんじゃないかなという予感がしました。仕事終わって家に帰ってパソコンを開くと、思った通りにメールが届いていました。そのメールには、その事故のいきさつと、先生のお知り合いで誰か大型犬を飼える方の心当たりはないでしょうかと書いてありました。私はそのメールを読んで、彼女の優しさに感心したのと、神様が導いておられるのを強く感じたので、お祈りをしてこれからどうしたらよいかを考えてみました。すると、花田先生がご存知の、有馬口にあるカフェのところにラプラドルレトリバーという犬を飼って世話していて、とてもいい方があるのに気がつきました。早速土曜日の朝早く花田先生に会って教会で発表していただくことと、そのカフェのご主人に 電話していただくことをお願いしました。電話していただいた後、のんちゃんのメールのプリントを持ってそのカフェに行きました。そこのカフェの方はとても親切な方で、私の話をよく聞いてくださって、大型犬の里親探しがどんなに難しいかとか、いろんなことを話してくださいました。そして、できるだけ協力しましょうと言ってくださいました。その日の午後、カフェはお休みだったのですが、それを知らずに初めてのお客さんがお店にいらっしゃいました。お店の方が、もしやしてと思って、その方に犬の里親の話をすると、そのお客さんは、今まで大型犬を2匹飼っていたのに、可愛がっていた1匹が死んでしまったので、代わりの犬を探していたというのです。そういうわけで、このワンちゃんは、この新しい飼い主にもらわれていくことができました。そして、その家にもともとハチという名前がいたので、ロクという名前をもらいました。その方は姫路に大きな果樹園を持ってらっしゃって、ロクちゃんとハチくんは、週末になるとその農園を駆け回って本当に天国のような生活をしています。入り口の掲示板に写真を貼ってましたので、貼っていますので、どうかご覧になってください。動物に対する愛情もそうですけれども、私たちが他人に同情することの大切さを思い知らされます。本当に大切なことだと思います。さて、今から45年近く前、私が高校2年生、楢葉の山育の高校の時に、の話をします。それは1年先輩の卒業式の日でした。男子寮のある部屋に何人かの在校生が集まって、いろいろと雑談をしていました。そこに一人の卒業生がやってきて、私たちに話をしました。実は俺はお前たちに頼みがあるんだ。今日俺は山育を卒業して、明日からはもう自由な人生を歩むことができる。だからもし将来キリストの再臨が近づいても自分は気づかないかもしれない。もしお前たちがその時キリストの再臨が近いことが分かったら、絶対に俺にも教えてくれよなと言ったのです。卒業式のシーズンになるといつもこの先輩のことを思い出します。もうその時から50年近く経とうとしています。黙示録の22章の12節には、見よ、私はすぐに来る、報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよう。またマタイの24章42節から、だから目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるのか、あなた方にはわからないからである。43節、このことをわきまえているがよい。家の主人は盗賊がいつごろ来るか分かっているなら、目を覚ましていて自分の家に押し入ることを許さないであろう。44節、だからあなた方も用意をしていなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。思いがけない時と言いますけれども、私たちアドベンチストは再臨の前に日曜休業礼や7つの最後の災いが起こることを知っています。少なくともそれらが起こるまでは再臨はないというようなことを考えている人はいないと思いますけれども、 世界総会が出しているリバイバルと改革というインターネットのホームページに、ノーマン・ガレー・アール・ガレー先生がとても興味深い記事を載せていらっしゃいました。その記事を読んで教えられたことから、今日の説教のタイトルをもう一つの再臨とさせていただきました。ガレー先生は1960年代に千葉の産育学院で神学を教えておられました。私も高校の時にこの先生が、いらっしゃったのを覚えています。昔日本で宣教師として働かれた方が今も同じスピリットを持って働いておられるのを懐かしくありがたく思いました。記事のタイトルは Our Most Urgent Need、 我々の最も差し迫った必要です。最初は私が翻訳を試みましたが、どうも出来上がりがしっくりしませんでしたので、この教会にいらっしゃるプロの方にお願いしました。ですから安心して読んでいただけると思います。マタイによる福音書24章を見てみましょう。有名なところですけれども、マタイ伝の24章3節から、またオリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。どうぞお話しください、いつそんなことが起こるでしょうか。あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。ところがキリストは弟子たちに向かって4節に、人に惑わされないように気をつけなさい。5節、多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。11節、また多くの偽預言者たちが起こって多くの人を惑わすであろう。24節、偽キリストたちや偽預言者たちが起こって大いなる印と奇跡と行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。という具合に、印よりもサタンの惑わしに気をつけるように何度も注意を向けられています。これは我々に対するメッセージです。各時代の大総統には、聖書を熱心に研究し、真理の愛を受けた者だけが世界を虜にする強力な惑わしから守られると書いてあります。私は奈良派の産育高校の時に、1年の時にバプテスマを受けました。バプテスマの時に、羊さんがお一人私についてお世話をしてくださいました。当時はまだカレッジで勉強なさっていたのですが、その後立派な牧師先生になられた方がその羊さんでした。バプテスマの式の後、その先生は私と一緒に男子寮のお風呂場まで来てくださって、私が着替えるのが終わると脱衣場で一緒にひざまずいて聖書を読んでお祈りをしてくださいました。ヘブル人への手紙3章の12節から15節まで、先ほど読んでいただいた聖句がその聖句でした。兄弟たちを気をつけなさい。あなた方の中には、あるいは不信仰な悪い心を抱いて生ける神から離れるものがあるかもしれない。あなた方の中に罪の惑わしに陥って心を固くなにするものがないように、今日といううちに日々互いに励まし合いなさい。もし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば、私たちはキリストに預かるものとなるのである。その執事さんは目をパチパチさせて、頑張りましょうねと手を取って祈ってくださったときに、 ものすごく感動したのを覚えています。その羊さんはお病気のせいだったのかもしれませんが、大きく見開いた目をパチパチさせるのが特徴的な方でした。残念なことに、私のその後の人生はふらふらした頼りのないものだったのですが、何年も経ったある時、私はなんか人生に疲れたような気がして、もう死にたいような気持ちで、本気ではなかったと思うんですけれども、試しに電車であるところに行こうと思いました。駅のホームで待っていると、電車のドアが開き、パッとその正面に、その先生が立っておられました。目をパチパチさせながら、おお、小島君、会いたかったよ、とおっしゃるではありませんか。ずっとお会いしたことはありませんでしたし、その時まさか九州でその先生にお会いすることは夢にも思いませんでしたので、鳥肌が立つ思いでした。私は鈍くて弱いものです。その癖が強くていろいろと失敗ばかりしてしまいます。しかし、その時々に私に分かる方法で導いてくださる。例えばこの先生のような方を与えてくださることを、本当に神様はすごいと思います。マタイの25章には、十人の乙女の例えが出てきます。彼女たちは十人全員眠り込んでしまいました。まあそんなことを考えることはいないと思う、考える方はいないと思いますが、私たちもとりあえず今のところは眠っていても大丈夫ということではありません。注意しなければいけません。冗談はさておき、問題なのは十人のうちの5人の愚かな乙女です。英語ではフーリッシュと書いてありますね。ここで問題となってくるのが油です。愚かな乙女は油が足りませんでした。ランプの油が足りませんでした。もし私たちも油が足りないのであれば、早く今のうちに目を覚まして油を満たしてもらわねばなりません。今日の説教といいますか、証のタイトルはもう一つの再臨としました。ぜひこのプリントのガレー先生のお話を読んでいただいて、引用されている聖句を開いて勉強していただきたいと思います。どうぞお家に帰ってなさってください。もう一つの再臨とは、聖霊の再臨、すなわち後の雨のことをそう表現されています。愚かな乙女で例えられているグループの人たちに欠けていたものは聖霊の油でした。すなわち後の雨です。もし私たちが後の雨の再臨に備えることができていなければ、私たちはキリストの再臨にも備えができていません。言い換えると、もし私たちが聖霊の再臨に備えができているなら、私たちはキリストの再臨にも備えができています。これは本当に保証されています。終わりの時代である今は惑わしの時代です。何が正しいのか見分けるのが非常に難しくなっています。そのような時に私たちに必要なことは何でしょうか。それは祈りと聖書です。ホワイト夫人の書かれた手紙の中にこう書かれています。修法の中に書きました。私たちが最も必要としているのは心の力、改心させる神の御力を求めて信仰のうちに捧げる神への祈りである。人が必要としているものは頭脳の力でも 富の力でもなく心の力である。祈りを怠らない人生を歩み、また